はい、お祈りして始めたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日もこのように兄弟姉妹励まして送ってくださり、共に礼拝し共に学びの時をありがとうございます。どうぞ特別にこの場にあなた様が聖霊様を油注ぎを与えてくださって、一人一人を本当に満たしてくださり、さらに強めてくださって、また用いてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
はい、感謝いたします。はい、動かないかな。はい、はい、はい、でですね、先月ですね、最近はですね、救いということで学んでいます。はい、使徒の働きのですね、26章19節に、救いについて説明されています。はい、じゃあ皆さんで簡単に読みたい。まず1番目がですね、目が開かれるということでした。2番目が光の中に入れられる。そして3番目が神の支配下に置かれるということでした。では私たちは救いの3つを体験しているでしょうか。あなたは目が開いてますか？開いてますか？この目とですね、霊の目ですね。はい、それと光の中を歩いていますか、ね、神様のですね、光に照らされてますか。じゃあ神様の支配下にいますか。サタンの影響を強く受けてないですか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。つまり私たちは信仰によって救われているということです。で、今日はですね、信仰について考えてみたいと思います。まあ有名な言葉で、信仰がなくては神に喜ばれることはありませんとあります。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないのですとあります、ね。じゃあここの信仰がなくて、前にある部分だけ一緒に読みたいと思います。3、はい。
信仰がなくては神に喜ばれることはありません。
はい、そうですね。はい、今日はですね、有名なアブラハム、信仰者として偉大なアブラハムについて見ていきたいと思います。創世記12から22章よりです。まずですね、はい、アブラハムは主に従い、生まれ故郷を出て主が示された地カナンへ旅立った。その時アブラハムは75歳であったと書かれています。くしくもですね、今年75歳になられた方もおられますが、75歳になってから新しいですね、踏み出せと言われてるんです。皆さんどうでしょうかですね。もうそろそろもう休みたいし、そろそろ天の召しがあるんじゃないかなと。年頃ですけど、そういう年になってですね、神様出ていけって言われたんです。皆さんどうですか、出ていけますか。はい、そういうことですね。まあ、地図にはですね、今有名な紛争がですね、勃発しています。本当に、拡大しないようにとですね、私たちは願うわけですけれども、ウルからカラン、カランって書いてありますけど、聖書にはハランと書いてあって、別の聖書にカランってあるんですかね。ウルからカラン、ハランへ行って、それからカナンを目指せと神様に言われたんですね。はい、今のイラクとかそのあたりですね。はい、まず、そしてそんなアブラハムに主は何度も祝福を約束されました。そのうちの2つを読みますね。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、地上のすべての民族はあなたによって祝福される。これ素晴らしいですね。ち 私今回気づいたのはですね、単なるアブラハムを祝福するだけではなく、家族を祝福するだけではなく、アブラハムの民族ですね、イスラエルですね、だけを祝福すると神様は言っておられません。ここではすべての民族です。地上のすべての民族がアブラハムによって祝福されると約束です。ですから私たちの民族も入ってるわけですね。まあ大和民族とか言われますけども、はい、私たちも入ってるんです。またもう一つは、特に大きなカナンの地を永久にあなたとあなたの子孫に与えると。またあなたの子孫は星の空のようになると、また海のですね、あの砂のようになると書いてあります。素晴らしい祝福を受けています。次にですね、あのはちょっとここですね写真がちょっとあまりあれですけども、あのアブラハムが99歳、サラが89歳の時、主の使いが現れて、1年後サラには男の子ができていると言われました。しかし皆さん信じられますか？8歳ね、なった人に子供が与えられると。彼らも最初は信じることができませんでした。なぜなら彼らは年を重ねて老人になっており、またサラは若い時であっても不妊の女だと言われていました。しかし1年後主の約束の通り、サラは男の子を産み、アブラハムはその子をイサクと名付けます。その時アブラハムは100歳、サラは90歳でした。その後神はアブラハムを試練に遭わされましたね。やっと約束の子供が与えられたんですね。それは約束の子供でした。この子供を通して子孫が増えるということでした。しかし神様はそのイサクを全焼の生贄として捧げなさいと言われたのです。ということは殺しなさいということですね。でアブラハムはどうしたでしょうか。皆さんご存知の通り、アブラハムはイサクをモリアの地に連れて行き、祭壇を築きました。自分の子イサクを縛り、祭壇の上の焚き木の上に置き、アブラハムが自分の子を刀でほふろを殺そうとした時、主の使いが彼を呼び言われました。アブラハム、アブラハム、あなたはその子に何もしてはならない。私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の独り子さえ惜しまないで私に捧げたと言われました。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの独り子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、ここですね、あなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになると、あなたが私の声に聞きしたかったからであるとあります。まさにですね、アブラハムは徹底ですね、神様に従いました。自分の子さえ捧げました。その信仰によって神様はすべての国々は祝福を受けるという約束をしてくださったのです。まさにですね、はい、ここですね、先ほども読みましたけども、信仰がなくては神に喜ばれることはありません。信仰によってアブラハムは神様の本当にを喜ばせ、また祝福を受けるものとなったのです。私たちも信仰によってですね、神様に喜ばれるものとなりたいと思います。はい、では信仰を、信仰、皆さん信仰って何でしょうか。 まあ、ヘブル書にもねちゃんと書いてありますけど、ちょっと分かりにくいところもありますね。はい、で今日は信仰について考えたいと思います。はい、この写真はねご存知でしょう。現代の信仰者の一人ですね。同志社大学の創始者新島丈です。まあ、実は娘もですねここに行ったんですけれども、ですね、彼は20歳の時初めて聖書と出会いました。彼はキリスト者であり伝道者であり教育者でした。有名な話が自杖の杖です。まあ自責の杖とも言われていますが、右がこの写真でですね、と左がその自分の手を打っている時の絵です。校内で起きた問題の処罰をめぐり思い悩んだジョーは朝の朝礼で壇上に立ちます。集まった生徒を前にして、実はですね この前に事件があって生徒たちがここで集団欠席したんですね。そのことの話です。新島城は今回の集団欠席は私の不徳不行き届けの結果起こったことであり責任は自分にあると話し、突然右手に持っていた杖で自らの左手を叩き始めたのです。彼は生徒を責めず自分を責めました。何度も何度も激しく打ちつけたことにより杖の手は腫れ上がり、杖は二つに折れ、やがて三つに折れ、破片が飛び散ります。それでもやめようとしない杖の腕に生徒がすがり泣きながら自責を止めるよう懇願します。杖の自責に感銘を受けた生徒の一人堀君は折れた杖を拾い集め自分の宝物として大切に保管しました。この杖は後に同志社で管理されていますね。牧師先生が娘の入学式の時に、娘も連れてですねこの杖を見に行ったそうです。はい、まあ、新島丈ですが20歳の時初めて聖書に出会った新島丈。初めに神天地を作りたまえりという最初の一句を見て考え込みました。なるほど、この世界のあらゆるものはこれを作った神様がいなくてはできないはずだ。机は大工が作ったものだが、その大工が用いた材木は決して人間が作ったものではない。すると、この書物、聖書にある通り、この世には誠の神様というものがいて、天地万物を作り、ご支配しておられるに違いない。ね、納得した彼は、見えないが天地創造者である神を信じたのですとあります。新島丈は聖書の言葉を事実として受け取り信じました。それは理知的な決断であり盲目的信仰ではありませんでした。まあやっぱり偉大な人は違いますね。聖書を読んですぐ信じた。私は読んでも読んでもメッセージを聞いても信じられなくて、1年間も教会に通ったんですが、でもそのような私を神様は憐れんでくださってですね、聖霊様を通して私に語ってくださり、やっと信じることができました。しかし彼はですね理知的な決断によって信じることができた。まあ、あるですね、別に頭がいいから信じるわけではないんですけれども、羽鳥先生の兄弟ですかね、お兄さんが 実は東大卒業で初めて、教会に来られたそうです。できっと聖書の話をしてもいろいろ理屈を言うだろうとですね思ってました。しかしそのお兄さんは聞いただけ、メッセージを聞いた、聖書の御言葉を聞いただけで信じ受け入れたということです。やっぱり偉大な人は違うなと思います。まあ信仰の一例としてヘブル書の著者は天地創造の事実を挙げています。天地創造の現場に立ち会った人は誰もいません。皆さん、神様が天地創造されたとこ見ましたか？見たことありますか？あったらすごいですないですよね。神様以外にですね立ち会ったものはいません。しかしクリスチャンたちはこの世界が神の言葉によって創造されたことを信じています。なぜでしょうか？すごいです。そのことすごいことなんですね。実は神の言葉がそう宣言しているからであり、私たちがその言葉を信仰を持って受け止めたからです。旧約時代の信仰者たちは神の約束を事実として受け取った人々です。ノアはまだ洪水の兆しもない時に神の言葉に従って箱舟を作りました。アブラハムはカナンの地に出て行けという神の声を聞き、まだ見てもいない地へ旅立ちました。もうすぐグループタイムに入ります。神の言葉である聖書を離れては信仰は成り立ちません。神が約束されたことを額面通り、その通り、あるがままに受け取ることが信仰です。では今からですねグループタイムを持ちたいと思います。20分間、11時30分まで質問はこれです。1番目、信仰とは何でしょうか。ここ自分の言葉で考えて自分の言葉で表現してください。聖書に書いてあることをそのまま写すんではなくてですね、自分の言葉でですね、新島城も自分の言葉で語りましたように、自分の言葉で考え語ってみましょう。2番目、ではあなたは信仰によって歩んでいますか。それとも自分の考え、見るところ、この世の常識、また隣の人がずっとですねあなたの耳元で何か支えて、それによって歩んでいますか。はい、ではこの2つについて交わりを持ちたいと思いますので、祈りで始めて祈りで終わってください。ではスタートします。はい、皆さんですね、いろいろ話し合って、自分の日頃のですね生活も振り返りつつお話がされたと思います。感謝します。ではですね、私たちの信仰とはですね、神が約束された客観的事実ですね、事実を事実として受け取ることです。約束されていないことを信じるのは狭信ですね。狭信って分かりますか。はい、信じるこう土台というかこうもですね、ないのに信じるというのを狭信。私たちは狭信ではありません。また反対に、約束されているのに信じないことは不信仰ですね。聖書が言ってるのに、いや私は信じませんというのは不信仰です。約束されたことですね、聖書の御言葉を額面通りそのままですね、ありのまま受け取るのが信仰です。 ですから神が約束された客観的事実を事実として受け取るということは、聖書の御言葉をそのまま信じるということですね。ここに、聖書とはって書いてありますから、最初の部分だけ皆さんと一緒にお読みしたいと思います。いいですか、一緒に読みますね。途中までです。3、はい。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。はい、そうですね。聖書はすべて神の霊感によるもの、つまり神様がですねの言葉ですということですね。神の言葉、聖書をそのまま信じ受け入れて従っていきましょう。それが信仰です。たとえ私たちの常識では理解できなくても、私たちの考えとは違っていてもです。ここが大事なんですね。あ、聖書の言葉は神様の言葉、そうそう、知ってる知ってる。でもいざとなった時にどちらを選んでますかってことね。あなたが問題にぶつかった時、あなたはどちらに従ってますかということです。聖書の権威を認めるということは、神様の権威を認めることです。神様の権威を認めることによって、私たちは謙遜になることができるのです。いやー、聖書はこう言ったが私はそう思わんというのは、聖書より自分を上に置いてる、神様より自分を上に置いてるということなんですね。はい、ではですね、一箇所皆さんと一緒に読みたい言葉があります。これ聖書を開いてください。ルカの5章4から6です。5章のルカ5:4から6ですね。いいでしょうか。ゆっくり、はい、ゆっくり読みます。3、はい。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えて言った。ゆっくり。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り、網は破れそうになりました。はい、ここですね。ここを考えてみたいと思います。ここで漁をする人いますか。まあ、趣味でもいいですけど、いない、はい、少し感じね、分かるかもしれませんね。はい、漁師シモン、これペテロのことですね。はい、漁師シモンは夜通し働きましたが何も取れませんでした。そんなシモンにイエス様は、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。その時シモンはイエス様に何と言ったでしょうか、ね、あなただったら何と言いますか。シモンはですね、プロですよ、漁師のプロ。イエス様は何でした。
神の声。
神の声。その前にこの世的には大工、大工さんでしたね。大工より、あの、私漁師の方がよく知ってますよってね、あの、思わなかったでしょうか。シモンはですね、はい、イエス様は大工で漁もしたこともありません。それでシモンは、先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。お言葉ですが自分のやってる漁のことはあなたよりよく分かっていますよ。もうこれ以上何もしても無理なんですよと、こんなふうに答えたでしょうか。皆さんだったら、正直になったらですね、どう答えたでしょうか。シモンは答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。これ事実ですね。しかしお言葉通り 網を下ろしてみましょう。もしあなたがそう言われるならやってみましょうということですね。シモンはイエスの言葉に対して素直な態度で応答しました。シモンの人生が変わっていきます。お言葉ですから、いや私はそう思いませんよ、無理でしたよ、もう頑張ったんだから無理です無理です。しかしイエス様、あなたがそうおっしゃるならばお言葉ですから、お言葉通りやってみましょう。これがペテロのですね姿勢です。お言葉通りというのは、天使ガブリエルから受胎告知を受けたマリアを思い出します。そこでマリアは言いました。マリアも結婚しない状態で子供を産むと言われたんです。そんなことありえないです、信じられないです。しかしマリアは、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますようにと言いました。またアブラハムは何度も主の声に従いました。老人が子供を産むという常識的には信じられないこと、自分の最も愛する我が子を捧げよと言われた時も主の声に従いました。もしあなたがその場面にいたとしたらどうでしょうですね。これが大事なんですね。ああ聖書はこう言ってるこう言ってる、じゃああなたはどうしますか。別の場面かもしれません。そういう直面した時はあなたはどうでしょうか。御言葉に従うことができるでしょうか。お言葉ですがイエス様、今ちょっと大変なんですよって、ね、あの礼拝に行くような、ね、状態じゃないんですとかですね、はい、今ちょっとイエス様のために時間を割く場合じゃないんですと拒否するか、いえそれでもあなたのお言葉ですからお言葉通りにしましょうと言えるかということですね。頑固ではなく素直な態度になることができますように、お言葉ですからやってみましょうと受け入れ従うことができますように。シモンは答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何も取れませんでした。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。信仰とは見ないで信じること、聖書に書いてあるから信じる、イエス様が言われたから信じる、そして従う、それが信仰です。常識ではなく自分の考えでもなく御言葉の導きに従いましょう。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は信仰について兄弟姉妹とともに、いろいろ考えることができましたことを感謝いたします。信仰がなくては神様に喜ばれることはできません。そしてペテロ、シモンが言ったように、でもお言葉通り、お言葉ですからと言ってイエス様に従っていくことができますように、どうぞ兄弟姉妹を大いに祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では先生とお代わりします。